こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
心テラス株式会社取締役の松尾大志です。
世の中の悩める人たちの心をケアするために誕生した心テラスには、若い世代の方からも相談がたくさん寄せられているんですよね。
はい、20代から30代前半の若い世代では、職場での人間関係の悩みが多いですね。上司や同僚との関係、営業先など、どのようにすれば人間関係を円滑にできるのか、いろんな悩みが寄せられています。
そんなお悩みにも答えているんですね。
はい、心テラスには経験豊富なカウンセラーが在籍していますので、心テラスで検索してお気軽にご相談ください。
では今夜も早速始めましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは令和時代のギャル代表、ゆきぽよさんです。こんばんは。
こんばんは。ゆきぽよです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆきぽよさんから見て、ギャルの魅力ってズバリなんだというふうに思いますか？
やっぱり何がもう何と言ってもその可愛い、パッと見ただけで、うん、とりあえず可愛いっていうのと、あとフレンドリーで、うん、差別がない。もう意外とですよ、意外と陰キャにも陽キャにも優しいんです、ギャルって。
全員です。
そう、差別がないんです。
すごい。
そう、それが一番の魅力だなって思う。
なるほど。そうなんだ。それどうですか、松尾さん。
いや、なんかおっしゃる通り、なんか僕も友達とかにギャルのことがいるんですけど、うんうん、まあ、とにかくなんかもう本当に自分が可愛いと思ったものを、うん、とことん追求していくっていうイメージで、だから周りに何言われても自分が可愛いからもうそれで OK みたいな、
そう、
ね、追求していくっていうやっぱイメージはやっぱりありますね。
そうなの。そうなんです。
芯が強いですかね。
強い人多いんじゃないかなっていう。
じゃあ強いと気も強いし、は
い、そうなんですね。素敵ですね。今回はですね、ゆきぽよさんが貫き通すギャル道についてたっぷりと語っていただきたいというふうに思っています。はい、そもそもギャルになろうと決めたのは何歳の頃からなんでしょうか？
小学校4年生
そんなに小さな頃から、
うん、そうで、多分ギャルデビューしてるのは3歳から。
そうなんですか？
うん、3歳から金髪でした。
じゃあお母様の影響とか、
うん、そう、今思ったらこの間実家帰った時に七五三の写真見たんですよ。
はい、
七五三って3歳じゃないですか。
はい、
髪が金髪だったんですよ。じゃあもうこの時から金髪だと思って。
じゃあお母様もすごいおしゃれな方ですね。
そうですね、うん、ファンキーです、めちゃめちゃ。だってうちの見してる角刈りのピンク頭ですよ。やばくないですか？めちゃくちゃ可愛い。
かっこいいですね。
イメージちょっとできないです、パッと。角刈りのピンク頭は可愛いです、すごい。
なるほど。初めてこうギャルメイクした時っていうのは、うん、周りの人たちの反応っていうのはどうでしたか？
いやー、やっぱ初めてのギャルメイクってこければいいと思ってたから、もう黒いアイシャドウ塗りたくって、つけまつげペトペトペトペトつけて、小学校6年生の時かな、それをチャレンジしたのは、もうめちゃめちゃお母さんに怒られましたね。
それを怒られたんですか？
なんだろ、そのメイクみたいな。
それはダメなんですね。
そう、それで近あのここら辺歩くんじゃないよみたいな、近所で恥ずかしいって言われたから、すっぴんで友達と家を出て、コンビニの裏に行って友達と2人で外でメイク勉強してっていうのをやってましたね。
なるほどですね。そこでですね、私は探偵者ですので今日はギャルについてリサーチをちょっとしてきたんですけれども、平成の初めの頃は、小ギャルとかのアムラとかがこう渋谷に増えて、やがてこう日焼けしたガングロやヤマンバっていうのが大増殖したんですよね。
うんうん、
しかしギャル雑誌エッグがですね、休刊してからは渋谷にギャルがいなくなったっていう説もあるんですけれども、ゆきぽよさんはどのように思いますか？
いや、これ事実だと思いますね。
あ、そうなんですね。
うん、一時期何年だあれ、2014年5年、
はいはい、
あたりに清楚ブームが到来したんですよ。
うん、
その清楚ブームでギャル一気に飲み込まれましたね。
あ、そうなん
だ。そっからブワーってもう清楚ブームになって、エッグの休刊直前の表紙とかも清楚なモデルがやり始めたりとか、もうそれに対してはもうユキすっごい大反対でした。 なんでエッグっていう、うん、伝統的なギャル雑誌なのに表紙、うんうん、清楚なモデルにしちゃってんのって思って。
そうですね、変わっちゃいますよね。だって全く違う。
そう、ギャルはブレないのがかっこいいのに、うん、何編集長ブレてんのって、
うん、そう
です、確かに
どう気にしてんのみたいな。
そうそう、うん、でもやっぱり結局可愛いのギャルでしたね。
なるほど。
だってからやっぱ結局それに気づいたのが最近ですよ、うん、最近やっぱギャルバーって復活してきてる。
そうですよね、うん、そのイメージあります。確
か
に
そう、うん、やっと帰ってきたかって感じです、うん、ゆきは。
なるほど、
うん、やっと気づいたか、
時代がまたね、うん、戻ってきたかって感じ。
どちらの時代が帰ってきました。
いや、そのもうおっしゃる通りだなっていう形で、うんうんうん、僕もなんかギャルいなくなったなっていうやっぱ感覚があったんですけど、最近やっぱりまあゆきぽよさんなんか見てからっていう印象が僕の中では強いんですけど、やっぱりそういうもうギャルでいいんだみたいな形の風潮みたいなのが戻ってきたなっていう感じはすごい受けますね、
うん、なるほど。
そうですね、やっぱり確かにその時代やっぱメディアもギャルいなかったっすもんね、
う
ん、
あ、そうなんですね、うん、ことですね、あのゆきぽよさんは高校時代から動画クイーンと呼ばれていたそうなんですけれども、うんうん、こう動画などのその再生回数増やすコツがもしあったらちょっと教えていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、
なんかゆき、はい、あのそこまで頭良くないから再生回数増やすコツとか全然知らなくって、当時多分伸びた理由は JK ブランドだと思うんですよ、うん
う
ん、
JK ブランドっていうのは何でしょう、う
ん、あの女子高生ブランドで、はい、その時女子高生で、で、もう朝起きてからひたすら6秒動画をずっと上げてたんです。今から学校行ってくるとか、友達と合流してイエーイ学校行くよとか、そういう動画をひたすら上げてたんです。でもやっぱり JK ブランドって3年しかないじゃないですか普通、うん、それって多分シャネルとかルイ・ヴィトンとかバレンシアガとかそういうハイブランドよりもハイブランドなんですよ JK ブランドって。見てるだけで癒されるし、見てるだけで可愛い。その実際のプライベートのちゃんとしたリアルな JK たちの生活がユキの動画を通して見れたと思うんですね。だからそれでみんな見てくれてたんじゃないかなと思うんです。
いや、こういう世界があるんですね、
ちょうどそうっすね。その、うん、ゆきが高校時代に初めて、うん、SNS で見てた憧れてたモデルさんたちの動いてる仕草声とかを聞けるようになったんですよ。バインが流行って、
そうですよね、うん、一時期ものすごい流行りましたもんね。
バインが初めてなんですよ、
はいはい、
簡単に携帯からピッてアップロードできるようになったのが、はい、手軽にアップロードできるようになったのが、うんうんうん、それを誰よりも早く楽しんでました。
うーんがやっぱり目の付けどころがすごい
アンテナがやっぱり、
うん、なんだろう、やっぱその時からファンの子は一応いてくれたんで、ゆきぽよちゃんの動いてる姿が見たいって言われたら、はい動いてるよってやったりとか、ゆきぽよちゃんの声が好きって言ってくれたら、声っていうかおしゃべりしながら動画をピッピッってあげたりとか、うん、それができるようになった時代でした。
なるほどですね、うん、でもゆきぽよさんはいずれこうギャルを卒業するということも考えてらっしゃるんでしょうか。
一切考えてません。もう一生ギャル宣言ってしたんですよ。
本当ですか。
18歳の時にやっちゃったんです。
やっちゃった。
でもう本当多分生まれつきのギャルだから言ったこと筋通したくって、うん、絶対に、
うん、
てか一生ギャル宣言したから、これはもうおばあちゃんになるまでギャルでいなきゃいけないなって思うし、やっぱギャルっていろんなギャルがあると思うんですよ、はい、ユキみたいに今ギラギラの濃いメイクに、うん、バッチリメイクにロングネイルとか、
うん、
でもこれってさすがに50代60代でできるかって言ったら難しいなって思うんですよ。
ですね、
でもユキのお母さんって、うん、あのショートヘアの角刈りのピンクだからすごい可愛いギャルだなって思うの。やっぱソウルがギャルっていうか、すっごい心が鬼ギャルだなって思うから、なんか見た目だけじゃないなって思って、
うん、ソウルな感じで。
そうだって、うちのミッシェル未だにバブルメイクするんですよ。青いアイシャドウに青いアイライナーで青いマスカラ、バブリーですよね。
バブリーですかなり。
そう、角刈りなのに
そう、会ってみたいですね。
似合いそうですからね、
多分。だからなんか自分貫き通すのが結局ギャルかなと思って、絶対お母さんみたいな女性になりたい。
なるほどですね、はい、では最後にゆきぽよさんにお聞きします、
はい、
自分に娘ができたらギャルにしたいでしょうか。
絶対ギャルにしたい。
本当ですか。
絶対ギャルにしたい。だってギャルが一番可愛いんだもん、うん、
いや尊敬します。ありがとうございます。ここでゆきぽよさんからお知らせがあります。
はい、こちら、雪っぽより愛される秘訣なんですけど、雪の生い立ちとか、雪の考え方、ギャルソウルだったり、雪のカバンの中身や、メイクだったりとか、実際に着てる私服だったり、プライベートなことがてんこ盛りで書いてあります。あとはメディアでも話したことのないような忘れられない元彼の話とか、そういうのが、書いてあるので、ぜひ見てほしいです。角川さんから発売中です。よろしくお願いします。
本当楽しそうなね、本ですよね。
いやもう本当なんか、絵も結構中もなんかこう明るいというか、ちょっとギャルっぽい感じがあって。
そうなの、雪縦字が読めないから、縦字じゃなくて斜めから横文字にしても
斜め字みたいな結構ありましたよね。
そう、縦が苦手なんですよ。
でも読みやすいですよね。
めちゃめちゃ読みやすいですよ。すごい読みやすいですね。あ、雪が作った本だなって感じ。
ぜひご覧ください。今日のゲストはゆきぽよさんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
支えたいあなたの未来。現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと設立した一般社団法人日本ライフメンター協会。今回はカウンセラーとして活躍中の直井達也さんです。よろしくお願いします。
30代の会社員ですが、毎日仕事に追われて自分の将来像が見えません。このまま安定した道か、可能性を求めて転職か起業するか、アドバイスください。
今は時間にも心にも余裕がない状況かと思いますが、こういう時こそ立ち止まって自分の考えを整理することが必要です。立ち止まって思いっきり視野を広げて自分のキャリアプランを考えてみます。キャリアプランにおいて軸になるのは自身の価値観です。これまでの人生を振り返って大切にしてきた価値観は何かを再確認し、これからの人生でそれを実現するために何をするのかをできるだけ具体的に考えてみましょう。キャリアプランには正解はありません。一人一人が自分の可能性を最大限に発揮するプランを自分で描き、行動し、実現していくものです。今は人生100年時代と言われます。また仕事のみでなく、社会や地域、家族への貢献など価値観も多様化しています。この先の長い人生に向けて、まずは無理やりにでも時間を作って自分の価値観の確認をしてみることから始めてみませんか。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
フコロテラス株式会社取締役の松尾大志でした。
来週もお楽しみに。立ち上がる